はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、個性を生かす指導法ということで、今日タイトルちょっとね迷ったんですけれども、選手の能力に合わせた指導をしたいよねっていう話をしていきます。順番に話していきますのでですね、ぜひ最後まで聞いてください。NBA とかを見ているとですね、ここのところトレードの締め切り、デッドラインといいますかね、それが近づくにつれて、かなりの大型な選手の移動が行われています。話題のねルカ・ドンチッチがレイカーズに行ったというのはなんとなくねニュースとして、ほとんど多くの方が知っていることかと思うんですけれども、他のチームもですね、この選手がこっち行ったのみたいなのが、かなり多くあるんですね。でその辺の分析みたいなものはですね、NBA を専門にしている YouTuber の方にお任せするとして、ちょっと違った視点で私はこのことを話をしてみたいと思います。いろんなチームがですね、いろんな思惑でトレードを行われていますけれども、大きく分けると今あるスタイルをより強くするっていうタイプと、あとポジションを全く変えるっていうタイプと、2つに分かれるのかなと思って毎年このトレードのデッドラインを見ています。どういうことかと言いますとですね、今あるスタイルをより強くするっていうのは、ガードの選手がちょっと弱いので、よりいいガードの選手を取ってくるみたいな、形ですね。本当の意味でのトレードですね。ガードの選手同士を交換すると。で、指名権とかをつけて、より今いる選手よりも上手い選手のガード、同じポジションのガードの選手を持ってくるっていう、こういう例が一つと、あともう一個はですね、全く違うポジションを持ってくるっていう、ケースですね。自分のチームにはセンターがいないと、でガードがたくさんいる、だからガードを放出してセンターを取ろうみたいなね、そういうような形ですね。で私たち、このバスケの話を聞いていらっしゃる方は多くがね、小学校、中学校、高校の先生だと思うんですが、私たちのそういう教育現場、育成年代でのチームで、じゃあトレードとかってできるかっていうと当然できないということですよね。先ほど言った2つの例に従っていくと、ガードの選手が上手くないので、他の、学校からガードを取り替えてくるとかですね。自分のチームにはセンターいないので、うちのガード2枚とセンター1人取り替えるとか、当然そんなことはできないんですけど、こういうようなことをしたいなというふうに考えるのは、その指導者の人情だと思うんですね。例えば先ほどの言った一つの例で、ガードが上手くないのでもっと上手くしたいということであればですね、やっぱりそれは練習で伸ばすしかないし、そこは迷うことなくですね、もっともっとこういうことを教えよう、もっともっとこういう経験させようということでですね、指導者としても明確だと思うんです。で問題は二つ目で、ポジションを変えたいときですね。多分多くのチームがですね、センターが自分のチームにいないっていうことで悩む人が多いと思います。うちのチームは背がないと。背の高い選手がいないと。で、センターが全くいない。だけれども、先生の頭の中、あなたの頭の中には、やっぱりバスケットっていうのはセンターは最低2名ぐらい必要だとしますよね。頭の中でね。その時に、センター2名本当は欲しいと。自分のバスケットとしてはセンター2名は絶対必要だと。ただうちのチームにセンターがいないという時にどうするかっていうと、ポジションのコンバートをさせようとするっていうことが一つあると思います。君はもともとセンターじゃないけれども、チームの事情があるからセンターをやってくれと、嫌と言わずにやってくれっていう、そういうような指導ですね。でこれ過去に私もやったことあります。君はチームの中では、センターね、やってほしいので、本当はガードかもしれないけれども、だけどうちのチームでは背が高い方だからこのポジションやってくれないかということをお願いしてですね、やっていくっていうことがあると思います。ただね、私今までの指導歴の中で、これうまくいったこともあるんですけれども、あんまりこれがうまくいかなかった例の方が多いなと思ってて、それは自分の指導力がなかったといえばそれまでなんですが、あくまでですね、ポジションのコンバートっていうのは、本人の強い意志がないと成り立たないなっていうのは、すごく思うんですね。この選手は将来、絶対いいガードになるから、あなたは背が大きいけれどもガードやりなさいとかですね、先ほど言ったようにお家の事情でね、チームの事情であなたは小さいけどセンターやりなさいとか、私がそういうふうにやったこともあったんですけど、 あんまりうまくいかないっていうか、やっぱり選手がどうしても乗り気じゃない場合ってですね、それうまくいかないんですよね。で、本当に私失敗したなと思ったのは、もう十数年前ですけれども、すごく大きな選手がね、今で考えると本当に恵まれた年がありまして、まあ本当に大型な選手がたくさん揃ってですね、センターのポジションにすごいこう、人が重なっちゃった時があったんですよ。ね、羨ましい贅沢な限りです。まあ、その時にですね、何人かをフォワードに何人かをガードにコンバートして、スタメン全員をですね、180センチ以上のチームにしようと思ってですね、そういうふうにやったことがあったんですね。で、結果は大失敗で、で、思わぬところで試合も負けちゃって、で、これからどうするっていう時に、その選手たちと話をしたら、やっぱり僕はセンターがやりたいです。ね、ガードじゃなくてセンターをやった方がチーム強くなると思いますっていう、すごく当たり前なことを選手に言われて、で、じゃあ、ね、うちのチームはここのポジションがいっぱいいるけれども、そこはね、タイムシェアしながら、ね、ガードはガードの元々の人に任せて、じゃあやってみようかと。背はかなり小さくなるけどね、なんかもったいない気がするけどやってみようかっていうふうに言ってやったら、やっぱり強くなったんですよ、その方が。うん。まあそういう、まあ経験がですね、十数年前に私もありまして、やっぱり選手のコンバートっていうのは、指導者の頭の中だけでやらせてもあんまりいいことないなっていうのが経験としてあります。はい。じゃあね、どうするかっていうと、まあセンターは必要だと。だけれども、うちのチームにセンターがいないというふうな時は、これも答え一つで、指導者が頭の中を変えるしかないんですね。選手の特徴、今年の選手の特徴はこうだと。ね、もともと私の頭の中にはセンター2人必要だけれども、今年はセンターがゼロだということであれば、じゃあ、選手の特徴を生かす指導として、指導者が今までのやり方を少しアレンジして、センターなしでもできる自分のバスケットを作ろうというふうにするしかないんですね。うん。プロのチームのように補強をしてね、トレードをして理想のポジションを固めるってことはできませんし、うん、まあ、実際ね、強いチームであればね、リクルート、選手を勧誘してね、自分の理想のチームを作るってことはできるかもしれないけども、多分多くのチームはできないと思うんですよ。そうなると、たまたま揃ったですね、そのポジションのバランスで、でそれを、自分の理想、指導者の理想にはめ込んでいくっていうことをしていくのか、それともたまたま揃ってるポジションに自分の指導者の頭を合わせていくのかっていう二択になった時に、私は経験上指導者が頭を合わせていくと、指導者の方が柔軟性を持っていく方が現実的に、いい指導ができると思うし、その方が強くなるかなというふうに思います。まあ今回はですね、選手の特徴を生かす指導ということで、私のねポジションのコンバートの失敗ということでですね、お話をしましたけれども、いかがでしょうか。なんかね、あなたの指導歴の中で、まあそういうことあったなとか、うん、いやその考えは違うと思うとか、まあそんなようなところがありましたらですね、ぜひコメント欄にてお知らせいただければ嬉しく思います。ということで私のね、話をさせていただきましたけれども、ぜひあなたのヒントになれば嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。こう最後にですね、ちょっとだけお知らせをさせてください。今日はですね、ボイシーの方で聞いていらっしゃる方にプレミアムリスナーのお話をしたいと思います。私はこの YouTube で毎日、ラジオを放送していまして、YouTube でも画面はね、表紙だけになっていて、でその話は、ボイシーとかいろんなポッドキャストにコピペしているんですけれども。はい。バスケの大学研究室っていうオンラインサロンがあるんですね。で、それをラジオのように聞けるようにしたいっていうことで、始めたのが YouTube メンバーシップであります。で、つい先日ですね、ボイシーさんの方から、プレミアムリスナーやりませんかというふうにお声掛けをいただき、なんかこう、大幅にほとんど全てのパーソナリティさんに開放したみたいなんですけど、まあ、有料にしてですね、本当に、聞きたいっていう人にだけ、聞けるような放送を作りませんかってことで、まあ、面白いなということで、お受けしてですね、昨日、ボイシーの方のプレミアムリスナーを開設しました。はい。で、そちらは、YouTube メンバーシップと同じような、バスケの大学研究室で私が2、3000文字毎日のね、自分の試行錯誤を記事にして投稿しているそれをラジオで聞きたいという方に入っていただくっていう形にして、まずは始めてみます。なので昨日放送1本撮ったんで、ちょっと表では出せないような私の指導体験の話をですね、ボイシーのプレミアムの方ではしております。そしてまあ、それだけだと週1本だけだとちょっと少ないなと思うので、YouTube の方や Facebook のバスケの大学研究室の方ではしてないですね。ボイシーの方だけでするような、まあ、少し雑談的なところも含まれますが、指導者の学びになるようなですね、私の、頭の中を共有するっていう、そんな放送をボイシーの方でしたいと思うので、まあ、週に2本か3本ぐらいのね、放送が聞けると思ってください。もしよかったら1回ですね、入っていただいて、少し試していただいてですね、はい、体験していただければたくさんね、の人が入っていただければ大変嬉しく思いますので、私のオンラインコミュニティの方は Facebook で参加するバスケの大学研究室っていうのがあります。まあ、これが本家本元っていうか一番の大元ですね。でそれをラジオで聞きたいっていう場合は YouTube メンバーシップもあるしボイシーもあるよっていう、そういうような位置づけでですね、まあ、いろんな選択肢が増えたということで、まあ、あなたの生活に合わせてね、やっぱり私が動画が好きだっていう人もいれば、私は文字が好きだっていう人もいると思うし、私は音声が好きだっていう人もいると思うので、まあ、いろんな形でそういった、プレミアム会員の方が増えていただければと思うので、いろんな選択肢を用意していて、でボイシーさんの方で、昨日プレミアムリスナーを開放しましたよという話です。プレミアムリスナーになっていただくときに1個注意点がありまして、アプリから入る方法とブラウザから入る方法があるんですね。でブラウザから入る方が、お得となってますので、お値段的に、ブラウザから入る方法のリンクをこのチャプターに貼っておきますので、ぜひとも一度そちらの方からね、ボイシーのアプリから入るんじゃなくてこちらのリンクから入っていただきたいと思います。はい、ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。